皆様とご一緒に安息日を迎えることが許されましたことを心から感謝いたします。今日の安息日のために多くの方々が祈りを持って備えてくださって素晴らしいご奉仕をしてくださることを心から感謝いたします。聖書には最年長者の名前が記録されています。皆様はそれが誰であるのかご存知でしょうか。また年齢は何歳かご存知でしょうか。聖書に記録されている最年長者はメトセラという人です。聖書には969歳まで生きたと記されています。創世記の5章の21節をお読みいたします。口語訳聖書では旧約聖書の6ページです。新教で訳聖書では7ページです。創世記5章の21節をお読みいたします。エノクは65歳になってメトセラを産んだ。エノクは65歳になってメトセラを産んだ。今日はメトセラの父親であるエノクの生涯について学んでいきたいと思います。聖書に登場してくる人物にはそれぞれ名前の意味がありますが、エノクという人の名前の意味は従うものという意味があります。とても素晴らしい名前を付けられた人だと思います。その名の通り、その名に恥じることなくエノクは神様に従った人でした。今日の説教のテーマは神と共に歩むですが、名前の通りエノクは神様と共に歩んだ人であったと同時に神様に従う人でもありました。その次の創世記5章の22節から24節までお読みいたします。エノクはメトセラを産んだ後300年神と共に歩み男子と女子を産んだ。エノクの年は合わせて365歳であった。エノクは神と共に歩み、神が彼を取られたのでいなくなった。22節と24節にはエノクが神と共に歩んだということが二度も記されています。聖書は繰り返しエノクという人物が神様と共に歩んだ人物であるということを私たちにはっきりと書き残しています。神と共に歩む、このことは神様を信じる人の姿を表しています。神様を信じる人は皆神様と共に歩むようにとの神様の御言葉を受けています。過ぎし一週間の私たちの旅路は神様と共に歩む日々だったでしょうか。私は神様と共に歩んでいるだろうかというこのことを今日の安息日に私たち一人一人のこととして考えてみたいと思います。聖書の中に登場してくる人々の足跡をたどるとき、神と共に歩むとはどういうことであるのかということを私たちはその都度学ばされています。エノクは聖書に神と共に歩んだ人と記されているように神様と共に歩んだ人でした。私たちもいついかなる時にも神様と共に歩むものでありたいと思います。私が三育中学生の頃、学校でバプテスマを受ける友達の色紙が回ってきた時には必ずと言っていいほど私だけではなく他の人たちは皆神様と共に歩んでください、 神様と共に歩んでくださいというこの言葉を花向けの言葉として書いたように記憶しています。バプテスマを受ける友達に対するぴったりくる言葉は確かに神様と共に歩んでくださいというこの言葉によく表されていると思います。しかしその頃の私はおそらくこの言葉の意味をあまりよく理解していなかったであろうと思います。ある意味では決まり文句のように教会でよく耳にしている神と共に歩む、この言葉がぴったりくる、この言葉がいいんじゃないだろうかというそのような思いであっただろうと思います。しかしこの言葉の意味はもっと深い意味があります。今日はエノクの生涯を通してエノクがどのように神様と共に歩んだのかということを見ていきたいと思います。先ほどお読みいたしました創世記の5章の22節にエノクはメトセラを生んだ後300年神と共に歩みと書いてあります。聖書にはエノクの生涯の中でメトセラの誕生と神と共に歩むということが密接につながっていたということを私たちに教えています。メトセラを生んだ後300年神と共に歩んだと書いてあることからわかります。このことについてホワイト夫人は人類の曙の上巻80ページに次のようなことを書いていらっしゃいます。エノクは彼の長男の誕生後さらに高い経験に達し神とさらに密接な関係に入っていった。彼は神の子として自分に与えられた義務と責任をもっと深く自覚した。子供が父を愛し父の保護に単純に信頼するのを見たとき、そして長男に対して深い愛情を自分の心に感じたときに、彼はその御子を人間に賜った驚くべき神の愛と、神の子らが天の父に対して持たなければならない信頼に関して尊い教訓を学んだのである。このように記されています。エノクはメトセラが生まれた後、神様と自分との関係をもう一度考え直すというこのような経験をいたしました。子供の誕生がきっかけとなり、神様と自分との関係がどのようなものであるのかということを考えるきっかけとなったと樫野文は述べています。そしてエノクはメトセラが生まれた後、神様と自分との関係をより親密なものとしていくことができました。エノクは子供を通して神様が御子イエス・キリストを人類に与えてくださった大きな愛を知ることができました。そして子供が自分を信頼してくるその純粋な思いというものを考えたときに、神様に信頼するとはこういうことであるのだということをエノクは子供を通して霊的な教訓を学びました。私たちも様々な出来事きっかけを通して神様と自分との関係をもう一度見直す、もう一度考え直すというそのような時があるのではないでしょうか。またこの一週間の旅路の中でもそのような経験を皆様はなさったのではないかと思います。神様は私たちに神様と自分との関係をもう一度考え直す機会を様々な方法を通して与えてくださるお方です。創世記の5章の24節のところに、エノクは神と共に歩み神が彼を取られたのでいなくなったと記されています。新約聖書のヘブル人への手紙 11章の5節の御言葉をお読みいたしたいと思います。先ほどの創世記の5章の24節との関連で次の御言葉をお読みしたいと思います。ヘブル人への手紙の11章の5節です。口語訳では新約聖書の354ページです。新共同訳聖書では414ページです。ヘブル人への手紙の11章の5節をお読みいたします。信仰によってエノクは死を見ないように天に移された。神が大写しになったので彼は見えなくなった。彼が移される前に神に喜ばれたものと証しされていたからである。ヘブル人への手紙の11章には信仰によってというこの言葉から書き出してあります。さまざまな聖書に登場してくる人物のことが記録されています。信仰によって歩んださまざまな人々の中にエノクの名前が残されています。今お読みいたしました箇所は先ほどの創世記5の24と関連があります。エノクは死を見ずして天に移された人物です。聖書にはエノクとエリアが生きたまま天に挙げられた人物として記されています。イエス・キリストを信じる者にとって死を見ずして天に挙げられる、生きたままイエス・キリストにお会いするということほど喜びまた望みはありません。エノクは神に喜ばれたものであったと記されています。神に従い神と共に歩んだエノクのもう一つの側面は神様に喜ばれる歩みをした人であったということです。もう一度創世記の方に戻りたいと思います。創世記の6章の9節の御言葉を次にお読みしたいと思います。神と共に歩んだもう一人の人のことがここに記されています。創世記6章の9節です。口語訳では7ページです。新共同訳では8ページです。ノアの系図は次の通りである。ノアはその時代の人々の中で正しく、かつ全き人であった。ノアは神と共に歩んだ。ノアは神と共に歩んだと聖書に書いてあります。ノアは悪が地にはびこり、人々が堕落していた時代に生存していた人でした。人々は天地創造の神様を忘れ、偶像礼拝に陥っていました。神様から与えられた律法を破り、あらゆる罪が行われていました。しかも、人々は公然と大胆に罪を犯していました。そのような時代に正しく忠実に神様と共に歩む人物がいました。その人がノアでした。聖書には主は人の悪が地にはびこり、すべてその心に思いはかることがいつも悪いことばかりであるのを見られた。主は地の上に人を作ったのを悔いて心を痛めと書いてあります。神様の心が痛むような堕落した状況があったということを私たちは知ることができます。アダムとエバの堕落後、悲しきかな人は皆悪の傾向を持つようになりました。アダムとエバの罪の結果は息子のカインに及びました。カインは弟アベルの命を奪いました。その後神様はアダムとエバに アベルの代わりに節を与えてくださいました。節という名前には償いという意味があります。節もアダムとエバの堕落した性質を受け継ぎましたが、節は神様に忠実に従う人でした。暗黒の時代に節やノアやエノクのように神様に忠実に従う、神様と共に歩む人々がいました。彼らを通して神様の御心が表されました。エノクは恐れることなく洪水前の時代の人々に罪を献祭しました。神様の愛を解き悪の道から離れるようにとエノクは熱心に訴え続けました。聖書の時代をはじめその後も全世界の至るところに節のようなノアのようなエノクのような神様に忠実に従う、神様と共に歩む人々が必ず存在していました。現代私たちが生存している時代はどのような時代でしょうか。聖書が述べている通り、今は世の終わりの真っ只中です。イエス・キリストがおいでになられる前の最後の時代に私たちは生存しています。それはまさにノアの時と同じです。悪に満ちたこの終わりの時代に神様はエノクのような人々を求めていらっしゃいます。現代のエノクが今必要とされています。悪がはびこっていた暗黒の時代にあって、セツやノアやメトセラやエノクが他の多くの人々と異なっていたように、現代にも多くの人々が同じ方向に向かっていこうとしている中にあっても、常に神様と共に歩み、神様の御心を行う人が今必要とされています。現代のノア、現代のメトセラ、現代のセツ、現代のエノクが必要とされています。新約聖書のユダの手紙14節と15節を次にお読みしたいと思います。ヨハネの黙示録の一つ前の書簡になります。口語訳聖書では新約聖書の384ページです。新教では451ページです。ユダの手紙14節と15節をお読みいたします。アダムから7代目にあたるエノクも彼らについて予言していった。見よ、主は無数の生徒たちを率いてこられた。それはすべての者に裁きを行うためであり、また不信心な者が信仰を無視して犯したすべての不信心な仕業と、さらに不信心な罪人が主に背いて語ったすべての暴言とを責めるためである。ここにもエノクのことが記されています。エノクは人類最初の預言者でした。エノクの説教の主題はイエス・キリストの再臨でした。私たちはエノクがイエス・キリストの再臨のことを語った時よりもさらにもっと近づいている時に生存しています。エノクと私たちアドベンチスト信徒とはイエス・キリストの再臨という点で共通しているものがあることがわかります。エノクは 神様から与えられた場所で、与えられた使命、与えられた働きをしっかりと担いながら、イエス・キリストの再臨信仰を持って歩みました。私たちがイエス・キリストのおいでを待ち望んでいるように、あの初期の時代にも、エノクのようにイエス・キリストのおいでを待ち望み、再臨を述べて伝えていた人がいたことを思うときに、とても勇気づけられ励まされます。いかに長い期間にわたってイエス・キリストの再臨が語り伝えられていたのかということを知ることができます。そして改めてイエス・キリストの再臨のメッセージがいかに私たちに対する希望と喜びと祝福に満ちたものであるのかということを知ることができます。エノクと私たちは同じ信仰、同じ希望、同じ使命を持っています。今日の瞑想の言葉に書いていただきました箇所は、ホワイト夫人の人類の曙の上巻80ページから82ページのこのページの中からの抜粋という形で書いていただきました。引用いたしました箇所は、第7章、節とエノクの時代というタイトルがついているところからの引用となっています。ここに書ききれなかったことで、エノクのことについて、たくさんのことが記されている章ですので、ぜひお読みになっていただきたいと思います。とても良い学びあり、神様の恵みをお受けになることができになると思います。それでは瞑想の言葉をお読みいたします。エノクはそうした初期の時代に神を愛し、恐れ、神の戒めを守った。エノクが神と共に歩んだのは、恍惚状態や幻を見るようなものではなくて、日常のすべての務めを果たすことにおいてであった。彼は絶えず天との交わりを保って、神の偉大さと完全さを常に実感していたので、誰よりも謙遜であった。彼は神とのつながりが親密になればなるほど、自分の弱さと不完全さと深く感じた。彼にとって祈りは魂の呼吸であった。エノクは義の説教者になって、神がお示しになったことを人に伝えた。今お読みいたしました瞑想の言葉を通して、神と共に歩んだエノクの5つの側面を知ることができます。第一は、エノクは神様を愛し、恐れ、神様の戒めを守る人であったということです。聖書には、神様を愛するとは、すなわちその戒めを守ることであると書いてあります。神様を愛し、恐れ、神様が命じられたことを守り行うということは、神様と共に歩みたいと願う人の姿を表しています。言い換えますと、神様を愛することなしに、神様と共に歩むということは不可能であるということです。エノクは何よりもまず、神様を愛する人でした。第二に、エノクは日常のすべての務めを果たす人でした。証の文に書いてありましたように、エノクが神様と共に歩んだのは、恍惚状態や夢を見る、幻を見るようなものでは決してありませんでした。エノクにとって神様と共に歩むということは、日常の経験そのものでした。自分の日々のなすべき務めを忠実に果たすこと、それが神様と共に歩むエノクの歩みでした。そしてエノクの日々の忠実な歩み自体が、神様と共に歩んでいるということの証になっていました。 聖書には生事に忠実な人は大事にも忠実であると書いてあります。神様と共に歩みたいと願う人は小さなことをいい加減にはいたしません。日常の小さな義務、小さなことを大切に心を込めて丁寧にしたいと願います。日常の小さな義務、なすべきことを怠らないこと、それは神様と共に歩んでいるということの表れです。第3は、エノクは絶えず神様と交わりを持っていた人であったということです。この瞑想の言葉には書ききれませんでしたけれども、この第7章のところを読んでいきますと、神様との交わりという言葉が数多く記されています。エノクを特徴づけていたものは常に神様との交わりを保っていたという点でした。神様を愛する人は神様とできるだけ一緒に過ごしたいと願います。そして神様と交わりを持つことの大切さを認識します。神様との交わりを取るためには、まず何をしなければならないのか、その日の優先順位を考えようとします。神様との交わりを通して私たちは、私は神様なしには何もできない無力な存在であるということに気づかされていきます。神様との交わりを深めていけばいくほど、私たちは祈らずに一日を始めるということなどできないと思うようになります。御言葉を読まずして次の仕事に取り掛かるということはできないということに気づかされていきます。それは大変危険なことである。サタンに自分を誘惑してくださいと、そのように言っているものだということに気づかされていきます。そのように神様との交わりを深めていけばいくほど、私たちは神様と一緒にいたい、つながっていたいと、そのように願います。神様の助けを求めたい、神様の力をいただきたいと、そのように願います。イエス・キリストは、私につながっていなさい、私につながっていなければ実を結ぶことができない、私から離れてはあなた方は何一つできないからであるとおっしゃいました。神様との交わりを通して、私たちもエノクのように謙遜にさせられていきます。エノクは誰よりも謙遜な人であったと記されています。4番目に、エノクは神様とのつながりが親密になればなるほど自分の弱さと不完全さを強く感じた人でした。エノクの相談相手はいつも神様でした。私たちも困った時にはいつも神様の御名を呼ぶようにしたいと思います。どんなことでも神様に打ち明けたいと思います。エノクにとって祈りが魂の呼吸であったように、私たちも祈りを魂の呼吸としていきたいと思います。エノクと神様とのつながりの親密さは、私たちに神様と共に歩む人の姿を教えてくれます。私たちが神様との親密なつながりを求めて、神様との交わりの大切さに気づかされていくとき、私たちはもっと神様に頼りたい、神様の助けが必要であるという飢え渇く思い、自分の無力さ、足りなさに気づかされて、神様を求めるようになっていきます。最後の5番目に、エノクは義の説教者となって、神様がお示しになったことを人々に伝えた人でした。聖書には、御言葉を述べ伝えなさい、 時が良くても悪くても、それを励み、あくまでも寛容な心でよく教えて、責め、戒め、進めなさいと書いてあります。エノクが生存していた洪水前の時代の人々、エノクは恐れることなく、人々に警告の言葉を語り、神の愛を説き、悪から離れるようにと訴え続けました。同じように私たちも現代のエノクとなって、神様から与えられている御言葉をどんな時にも恐れることなく語り続けていくものでありたいと思います。私たちもエノクのように義の説教者となり、伝道者となって、この最後の時代の働きに積極的に参加していきたいと思います。エノクの信仰の歩みは、私たちが神様と共に歩むためのモデルとなっています。エノクを通して私たちは数多くの大切なことを学ぶことができます。エノクは、人々が神様から離れ、堕落した時代にあって、神様と共に歩む者として、神様に忠実に従い、神様に喜ばれる者となり、神様の証を立てました。今、現代のエノクが必要とされています。私たちは、エノクのように、私たちも神様と共に歩むことができるということを感謝したいと思います。そして私たちもこの世に命のある限り、与えられたところで、与えられたその働きに忠実でありたいと思います。エノクは300年神と共に歩んだ人でした。私たちも生涯の最後の時まで神様と共に歩む信仰の日々を送らせていただきたいと思います。神様と共に歩んだエノクのことを思うときに、神様の視点からは、神様が常にエノクと共に歩んでくださったというこのことに最も大きな慰めと励ましがあったことを思います。私たちが、自分は果たして神様と共に歩んでいるのだろうかと自問自答するときに、神様の視点からは、神様はいついかなるときにも私たちと共に歩んでくださるお方であるということを、私たちはいつも覚えていたいと思います。神はいつも私たちの歩みと共にいてくださるお方です。